そしてイエスよ、あなたの御国においでになるときには私を思い出してくださいと言った。するとイエスは、はっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいると言われた。ご一緒に賛美歌21の17番、賛美歌一編では7番の一節を賛美いたしましょう。主の祈り。天に増します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。購読文38、イザヤ書第40章、別冊購読文の44ページ、賛美歌一編をお持ちの方は購読文35ページです。イザヤ書40章。お前たちは私を誰に似せ、誰に比べようとするのか、と聖なる神は言われる。目を高く上げ、誰が天の万象を創造したかを見よ。それらを数えて引き出された方、それぞれの名を呼ばれる方の力の強さ、激しい勢いから逃れうるものはない。ヤコブよ、なぜ言うのか、イスラエルよ、なぜ断言するのか。私の道は主に隠されていると、私の裁きは神に忘れられたと。あなたは知らないのか、聞いたことがないのか。主は常しえにいます神、地の果てに及ぶすべてのものの作り主。生むことなく疲れることなく、その英知は極めがたい。疲れた者に力を与え、勢いを失っている者に大きな力を与えられる。若者は産み疲れ、勇士もつまずき倒れようが、主に望みを置く人は新たな力を得、わしのように翼を張って登る。走っても弱ることなく、歩いても疲れない。使徒信条によって信仰を告白いたしましょう。使徒信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。今朝与えられた聖書の言葉に共に聞きましょう。マタイによる福音書第20章1節から16節、新共同訳新約聖書の38ページです。天の国は次のように例えられる。ある家の主人がブドウ園で働く労働者を雇うために夜明けに出かけていった。主人は1日につき1デナリオンの約束で労働者をブドウ園に送った。また9時ごろ行ってみると、 何もしないで広場に立っている人々がいたので、あなたたちも武道院に行きなさい。ふさわしい賃金を払ってやろう、と言った。それでその人たちは出かけて行った。主人は12時ごろと3時ごろにまた出て行き、同じようにした。5時ごろにも行ってみると、他の人々が立っていたので、なぜ何もしないで一日中ここに立っているのか、と尋ねると、彼らは、誰も雇ってくれないのです、と言った。主人は彼らに、あなたたちも武道園に行きなさい、と言った。夕方になって武道園の主人は監督に、労働者たちを呼んで、最後に来たものから始めて最初に来たものまで、順に賃金を払ってやりなさい、と言った。そこで5時ごろに雇われた人たちが来て、1デナリオンずつ受け取った。最初に雇われた人たちが来て、もっと多くもらえるだろうと思っていた。しかし彼らも1デナリオンずつであった。それで受け取ると、主人に不平を言った。最後に来たこの連中は1時間しか働きませんでした。丸一日暑い中を辛抱して働いた私たちと、この連中とを同じ扱いにするとは。主人はその一人に答えた。友よ、あなたに不当なことはしていない。あなたは私と1デナリオンの約束をしたではないか。自分の分を受け取って帰りなさい。私はこの最後のものにも、あなたと同じように支払ってやりたいのだ。自分のものを自分のしたいようにしてはいけないか。それとも私の気前の良さを妬むのか。このように、後にいるものが先になり、先にいるものが後になる。共に祈りをお捧げいたしましょう。天地の作り主、私たちの命の源でいらっしゃる神様、今日も新しい種の日を私たちの生涯にお加えくださりありがとうございます。私たちに安息の日を備え、それぞれの生活の場からあなたにお会いするために呼び集めてくださり感謝いたします。この1週間の歩みは軽いものではありませんでした。残暑とコロナウイルスの脅威に、私たちは心も体も疲れを覚えています。職場でも家庭でも学生生活でも、超えることができないと感じるような壁がありました。しかし神様、いつでもあなたは私たちに寄り添ってくださっていたのです。主よ、どうぞこの朝も御言葉を与えてください。全世界で守られる教会の礼拝に、そして各ご家庭で守られる礼拝にあなたが望んでください。御言葉を語る牧者を強め、御言葉が私たちの魂を揺さぶり、新しい希望で満たしてください。世界の主なる神様、主の年2021年8月も終わろうとしています。地球の温暖化で北海道でも連日30度以上を観測し、先月は熱海で大雨による大規模な土石流、そして先週も長崎や長野で大雨による土砂崩れが発生し犠牲者が出ました。コロナ禍によっては当たり前だと思っていた日常が世界規模で失われる体験をしています。どうぞ被災者の方々の生活が早く取り戻せますように、そしてコロナウイルス感染症が一日も早く収束しますように、感染の収束に向けて取り組むすべての人、医療従事者の方々、病者に寄り添う方々をお守りください。緊迫するアフガニスタンを思います。平和の主よ、どうぞ十字架の犠牲によってすべての敵意を滅ぼしてくださるイエス様の平和をこの世界にお与えください。誠の羊飼いでいらっしゃるイエス様、あなたの御前に大切な人たちのことを思い起こします。病が与える痛みと不安の中で戦っている方々、被災地で困難を抱えていらっしゃる方々、愛する家族を天に送り悲しみの中にいる方々、遠くに住んでいる家族、 介護や子育てを頑張っておられる方々、競争社会の中、不安や疲れを感じている社会人や学生たち、大人たちの身勝手な暴力や抑圧に苦しんでいる子どもたち、暑さ厳しい中、外のお仕事を頑張っておられる方々、演奏会のために備えている姉妹、海外へ学びへ出かけている兄弟、神様、これらの方々にあなたの御手が触れてください。そして今御前に礼拝するお一人お一人に、それぞれの人生の課題と重荷があります。どうぞ私たちを本当に生かす御言葉と今日出会わせてください。まもなく学校が再開する子どもたちが事故や怪我から守られますように。神様、来週は敬愛する森島豊先生をお招きして礼拝を守ります。毎年花小金井教会にいらしてくださる森島先生との交わりに感謝いたします。青山学院での働きに主の豊かなお支えと祝福がありますように。これらの感謝と願いを我らの救い主イエス・キリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。愛する皆さん、今日も御言葉を通して恵みをいただいてまいりましょう。読み進めていますマタイによる福音書、今朝はブドウ園の労働者のたとえと呼ばれるものです。パレスチナ地方はブドウの産地で、ブドウ畑がたくさんあります。ブドウの実が熟すのが7月から9月、ちょうど今頃です。その間はほとんど雨が降らず、日照りが強いので甘くて良質なブドウが取れるそうです。ブドウの実は干しブドウやブドウ酒などにして一年中使用できますし、折った枝から取れる樹液は病気の治療などにも用いるそうです。そこに暮らす人々にとって大切なブドウ園なのだと思います。秋、ブドウの収穫時期になるとブドウ園の主人はとっても忙しいです。今日の20章の一節、ある家の主人がブドウ園で働く労働者を雇うために夜明けに出かけていった。夜明け、朝早くから労働者を探して収穫に追われます。一方、労働者たちは日雇い労働者です。その日の仕事を得るために朝早くから広場に立って雇ってくれるのを待つのです。夜明けとともに雇われた労働者たちは意気揚々と働きに向かいました。しかし、いつまで待っても声のかからない人たちがいました。イエス様の例え話はこの最後の人たちに焦点が合わせられているのです。早朝9時、12時、3時とブドウ園に労働者を送った主人は、もう日も暮れようとしているとき、そこに立ち尽くしていた人に、あなたたちもブドウ園に行きなさいと声をかけるというのです。収穫のときに早朝から雇われていく人たちの光景は実際にありましたけれども、イエス様の例え話にはどこにも見られない光景がありました。それは労働者たちへの賃金の支払い方法です。朝早くから働いた人も、後から雇われてわずか1時間働いた人も、同じ賃金が支払われた。世間一般の労働契約から見たらこれは不合理です。年功序列でもなければ能力給でもないのです。一体この話は何を語っているのでしょうか。イエス様がこの例え話において語っていらっしゃること、それは人生の価値とは何か ということです。私たちが生かされているこの人生の価値とは何か。ですからこの話は賃金の支払い方法について述べたものではないのです。コロナ禍でなかなか教会員同士の交わりや顔と顔と合わせて御言葉に親しむという時が持てないことは教会にとっては非常に痛手ですので、早く感染拡大が収まることを祈るばかりです。私が以前お仕えしていた教会で社会人青年たちと修養会を開催したことがありました。テーマはキリスト者の価値観というテーマでした。その修養会で改めて気づかされたことがありました。それは青年たちにとって終日過ごしている社会人生活と日曜日を中心とした教会生活が密接に結びつかないということです。それに伴って思い悩んでいる青年が多いということでした。日曜日に礼拝で神様の御言葉を聞きます。神様はあなたを愛していらっしゃる。イエス様の十字架の犠牲によって私たちの罪が許されて、私たちは新しい命を毎週与えられて、それぞれの勤めの場所へ神様が使わせてくださるということを日曜日には受け止めたとしても、一週間の社会人生活の中でそうは言っても現実は厳しいと思うのです。組織の中で給料をもらって働く以上、いつでも信仰的な判断ができるわけではないというようなことを青年たちは感じていました。聖書の言葉を実際の生活の中でどう生かせばよいのか、自分はこんなに頑張っているのに正当な評価をされているだろうか、あの人と比べて自分の仕事内容や自分の評価はどうなのだろうか。青年たちは目に見える組織や所属や環境の中での価値基準に支配されて思い悩んでいたのです。このようなことは青年に限ったことではないでしょう。目に見える世界、実際に耳に入る評価に支配されて、世の中の価値基準が全てなのだと信じる。そして自分で自分を評価したり、世の中の価値基準に基づいて他者と自分を比較する。このようなことは世代を超えて私たちがいつもしていることではないでしょうか。先ほど読んだ一節にあったように、イエス様はこのようにおっしゃいました。天の国は次のように例えられる。口語訳聖書では、天国はある家の主人が自分のブドウ園に労働者を雇うために夜が明けると同時に出かけていくようなものであると口語訳ではなっています。つまりこの例え話は天国のことを語っているのです。天国のことを語っているとは言っても、イエス様はいつかはこんな素敵な天国が来るよというような夢物語を語られたのではありません。イエス様は例え話を通して地上のことをお語りになったのです。目に見えない天の国に目を開かれた私たちがこの地上でいかに新しい生き方を始めるかということです。マタイによる福音書ではこれまでも イエス様が天の国の話を何度もなさいました。イエス様は救い主としての活動をお始めになる時も、悔い改めよ、天の国は近づいたとおっしゃいました。天の国、あるいは神の国というのは領土、どうかこういう場所、領土ではなくて神様のご支配という意味です。神様の愛が満ち満ちているところ、それが、天の国。そしてそこに満ち満ちている神様の愛が向かうところ、向かう方向が、仕事もないままに市場で日が暮れるまで立ちすくんでいる人なのだとイエス様はおっしゃっているのです。日が暮れるまで立ちすくんでいる人、それはこう言い換えられるでしょう。人生に生きがいを見出せない人、あるいは自分に価値を見出せないで悩んでいる人です。この世の中で虚しく悩んでいる人です。そんな人たちに生きがいを与え、この地上で生かされる喜びを与え、生き生きと生かされる場所であるブドウ園を指し示してくださる、そんな喜びの交わりの中に天国は存在するのです。私が東京神学大学の学生だった時代に、学長でいらっしゃった松永喜久夫先生という方がおられます。松永先生は今日のイエス様の例え話で一番印象に残るのは、5回も市場に出かけていく主人の姿だとおっしゃいました。朝早く労働者を雇うために出かけていった主人は9時頃にも出かけました。12時頃にも、そして3時頃にも出かけました。そして5時頃にも出かけました。何度も何度も出かけていくブドウ園の主人の姿。一方、失業状態で虚しく市場に立ち尽くしている労働者の群れがいます。この労働者たちは日雇い労働者、つまり定まった主人がいないのです。主人のいない人生を送る、この日雇い労働者たちはかつての私たちではないでしょうか。神様を知らなかった私たち、神様という主人のいない人生は自由なようであって、実は虚しく立ち尽くすしかない日々だったのではないでしょうか。特に夕方5時頃までもそこに立っていた者は、今日を生きるための賃金を得ることはもうできないかもしれないと絶望的になっていたかもしれません。このブドウ園には日雇い労働者以外にも常勤の労働者はいたと思われます。ですから9時12時3時5時に雇われた者たちはブドウ園の側の需要によるものではないでしょう。このブドウ園の主人が仕事のない者たちのことが気になって仕方なくて市場に出かけていくのです。雇ってくれる主人を見出せず、虚しく立っている者たちをブドウ園に送るのはこの主人の憐れみなのです。朝、そして9時頃に出かけて労働者たちをブドウ園に送った。12時、3時にも気になって市場に出かけてみると、まだ失業状態の者がいた。 この人たちも葡萄園に送りました。そして夕方の5時になりました。もうこの時間ですと人を雇うのはナンセンスに思われます。それでもまた出かけてみる主人の姿があるのです。この主人の姿こそ憐れみ深い神様の姿なのですよとイエス様はおっしゃったのです。主人のいない人生の日雇い労働者のような日々を送っていたのは私たちです。そんな私たちに神様はあなたたちも葡萄園に行きなさいとおっしゃるのです。そして夕方になって支払われたのは思いもかけなかった一日分の生活費に足りる賃金でした。人生の主人と出会い、その葡萄園で十分な恵みをいただき生きるようにされた私たち、移ろいゆくこの世の価値基準ではなく、決して移ろいゆかない神様の価値基準に私たちの人生はしっかりと裏打ちされているのです。神様の価値基準、それはあの旧約の預言者イザヤが告げたように、私の目にあなたは与え高く尊い、私はあなたを愛しあなたの身代わりとして人を与えるというような、神様が愛の方であるゆえにあなたには価値がある、あなたは大事だよと一人子を送ってくださる神様の愛の価値基準です。イエス様の命をいただいて、その命を生きるのにふさわしい価値があなたにあるのだよとおっしゃるのです。私たちの目に見える地上の日々にはそういう神様の愛のバックボーンがあるのです。それでもこのように思ってしまうかもしれません。いや、私はぼんやり夕方まで立ち尽くしていません、そんな時間はありません、毎日忙しくて仕方ないですと。学生は受験で忙しく、家庭の主婦は終わりのない家事に追われ、社会人は組織の枠と厳しい競争の中に揉まれているのです。それが現実ですと。聖書はそんな私たちに向かって、あなたたちは何もしなくて日が暮れるまで立ち尽くしている人なのですよというのです。あなたたちは永遠に変わらない価値のために忙しいですか。神の国を思うことなしに忙しく、大切なことが見えなくなっていないでしょうか。主人のいない人生、神様なしの人生は虚しく立ち尽くすようなものなのです。そんな私たちに、あなたたちも葡萄園に行きなさいと何度も何度も市場へ出かけ、私たちを気にかけ、新しい生き方へと招いてくださる主人がいることをもう一度心に留めたいと思うのです。今日の例え話は悔い改めた強盗の福音と呼ばれることがあります。招きの言葉でルカによる福音書の23章の言葉を聞きました。イエス様が二人の犯罪人と十字架につけられた時の言葉です。一緒に十字架刑にされていた犯罪人の一人がイエス様を罵ったのです。お前はメシアではないか、自分と我々を救ってみろと。するともう一人の方がたしなめたと ルカに記されています。ルカの23章の41節ですが、もう一人の犯罪人はこう言うのです。我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。しかしこの方は何も悪いことをしていない。この方は何も悪いことをしていない。このことをどのようにしてもう一人の犯罪人が知ったのかというとですね、もともとイエス様と知り合いだったというのではありません。このもう一人の犯罪人は十字架の上で初めてイエス様と出会ったのです。今自分と共に十字架につけられているこのイエス様のお姿と言葉によって彼はイエス様が救い主であることを知ったのだと思われます。このイエス様はですね、十字架の上で苦しまれながらこのように祈られたのです。23章の34節ですが、父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。このようにイエス様は十字架の上で祈られた。十字架につけられつつ苦しみの中で自分を殺す罪人のために祈る。もう一人の犯罪人はそれで気づいたのでしょう。この方は神を父と呼ぶことができる方なのだ。そして天の父に自分を十字架につける者たちの許しを祈り願われている。この方は誠の神の子なのだ。誠の神の子が自分と同じ十字架の刑罰を受けておられる。そしてこのもう一人の犯罪人は、我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。しかしこの方は何も悪いことをしていないと死ぬ間際に気づいたのです。そして言いました。イエスよ、あなたの御国においでになる時には私を思い出してください。そう求めた犯罪人にイエス様は告げられました。はっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいる。イエス様の十字架は死刑囚の命と神の子の命とを等しい価値にするものなのです。主の十字架は私たちのためです。それほどまでに私たちは尊いものとされているのです。神の子が血を流されて十字架にかけられる代わりに生かされるものとされるほどに、あなたは価値ある存在なのだよと聖書は語るのです。悔い改めた強盗の福音とも呼ばれる今日の例え話、マタイとルカの記事はまさに重なります。ブドウ園の主人は神様です。そしてそのブドウ園では朝からずっとイエス様が働いていらしたのです。朝からどころではありません。イエス様は弟子たちの足をお洗いになってから、その夜の間ずっとゲッセマネでお祈りをされて、それから人々に捕らえられ、明け方に裁判を受けられました。そして十字架刑が決定してから十字架につけられたのが9時です。そして3時に息を引き取られるまでお苦しみになられました。安息日が始まる前、夕方5時ごろにはお墓に葬られました。葬られている人々にお会いするためにイエス様はお墓まで下られたのです。明け方12時、9時、3時、5時、イエス様はずっとブドウ園で働いていらしたのです。そのイエス様のお仕事というのは愛の技です。徹底的に神の愛が貫かれる愛の技をイエス様はブドウ園でずっとなさっておられた。私たちはその間何をしていたのでしょうか。 イエス様が弟子の足を洗われてから十字架につけられ死んで葬られるのを人ごとのように見ていただけではなかったでしょうか。もし働いていたとしても、私たちは愛の技に忙しかったでしょうか。私たちが忙しくしていたのは、自己実現のためだったのではないでしょうか。にもかかわらず、死の間際でも悔い改めて、イエス様、せめて私のことを思い出してくださいと求めた犯罪人がイエス様から約束されたことは、あなたは今日私と一緒に楽園にいるんだよということでした。これこそ福音グッドニュースです。今日イエス様はこの最後のものである私たちに福音グッドニュースを知らせてくださいます。なかなか悔い改めることができず、夕方まで主人のいない人生に立ちすくんでいた私たちなのですけれども、そんな私たちにもイエス様と同じ賃金が支払われる。イエス様の復活の命が私たちにも与えられるのです。多くの重荷や課題を抱えている私たちのために、神の子が血を流されました。私たちがもう一度立ち直って、憐れみと愛で満ち満ちている神様の葡萄園で生かされるために、恵みを受けて新しい1週間もご一緒に参りましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、人生の誠の主人を見出せず立ち尽くしていた私たちを、あなたは憐れんで何度も出かけて葡萄園へと招いてくださったことを感謝いたします。私たちの価値は働きや能力によって決まるのではありません。私たちの本当の価値を決めるのは神様です。そして神様、あなたは一人子イエス様を十字架につけておしまいになるほどに私たちを愛してくださっています。あなたの恵みにお応えして新しく生かされていきたいと思います。どうぞあなたに従う道を整えさせてください。そして一人でも多くの人があなたの葡萄園に生かされる幸いを見出せますように。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。それでは賛美歌第2編の184番一節を賛美いたしましょう。献身の印として献金をいたしましょう。いつも献金をお送りくださってありがとうございます。夏季特別献金は一応期限が来週までになっております。では、私たちの感謝と献身の印を歌に込めて、お捧げいたしましょう。 長もご一緒に礼拝をお守りできたことを神様に感謝をいたします。集会案内や、自主予告などはプログラムの右のページをご覧いただきたいのですが、今月の祈りに、豪雨の被災地のために祈ることを加えております。どうぞ、共に祈りながら、参りたいと思います。また次週の礼拝は青山学院の森島豊先生をお招きして御言葉の取り次ぎをいただくことになっています。どうぞ先生のためにお祈りくださるようお願いいたします。あと2020年度の決算報告を、決算報告の表決書ですね、まだご提出いただいていない方はどうぞご提出をお願いをいたします。では、唱詠を賛美いたしましょう。の礼拝はこれで終わった。神に仕えるため出て行って主の福音を述べ伝えなさい。願わくは主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが使わされゆくあなた方一同とともに、あなた方につながる家族、友人、職場、学校、地域、神様が作られたすべてのものとともに、今も後も常しえまでもありますように。アーメン。礼拝を終わります。